加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことツクダ、
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さて、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日もオープンをいたします。
はい、
つっくんさん、さっき自分の名前忘れかけてなかった
かちょっとね、その順番を、順番がどうやったかな思ってちょっと変な感覚でした。
いや今日ね、大きいことがあったからね。
ねえ、ちょっとね、
収録した日ね、昼間に元首相、安倍首相、元首相ですね、
そうですね、
襲撃されてという、まあ、ショッキングというか、高子ちゃんも入ってきとんねやって喋って
る。入ってきてます。
入ってきとんね。
黙っとかなくていいんですか。
いいですよ。
はい、
はい、もうここフリーな、あの酒場やからね。
酒場
。うん、いやなんかちょっと衝撃的ニュースで、日本でこんなことが未だに起こるんやなという。
そうですよね。
いや安倍さんって言ったらね、僕らが、防災まちづくり大賞で、総務大臣賞もらって。内閣総理大臣表彰をいただいたときに、首相官邸で当時小泉首相だったんですけど、小泉さんがちょっと別件で遅れてこられるという中で、安倍さんが私加古川にいたんですよ昔っていうので、向こうから我々に喋りかけてくださって、気さくな方で、神戸製鋼にいらっしゃったので、あのここにしばらくいらっしゃったそうなんで、加古川でっていう、なんかもう加古川の結構知っておられて、その話をした記憶もあるんで、まあ、なんか全く知らない人ではないし、そうやって向こうから声をかけてくださって、加古川ですかって言ってくださった言葉が今も残ってるので、まあ、お亡くなりになったというのは先ほどニュースでね、聞きましたので、まあ、あの我々も心からご冥福をお祈りしたいと思います、
はい、
というところですね。まあ毎度のことですけど、防災ショットバーはですね、災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵をということでご紹介しておりますが、今年は兵庫県内に目を向けまして、コロナ禍で皆さん大変だということで、兵庫県内の酒蔵をずっと巡っております。
はい、
でね、まあ夏前だということで、夏酒がないかなと思ったら、近くにいい夏酒を作っておられるところがあったので紹介したいなと思います。はい、紹介するのは加古川の酒蔵ですので、そこの紹介文をちょっとお読みいただいていいでしょうか。
はい、今回ご紹介するのはですね、私たちの町加古川が誇る酒蔵です。兵庫県加古川市野口町にある合名会社岡田本家さんです。岡田本家さんは1874年明治7年に加古川市で酒造りを始めました。昭和40年代には加古川市内にも10軒以上の造り酒屋があったんですが、現在では岡田本家さんだけが日本酒の醸造を続けています。兵庫県最大の川、加古川の伏流水と兵庫県産の米を 100% 使用し、加古川の地酒青天を作っています。平成24年からは米の一部を自社栽培し、より地産地消を目指して地域に根ざした酒造りを行っています。平成22年2010年に創業当時からの銘柄青天を復活、令和2年2020年には大阪国税局清酒鑑評会監修部門で最優秀賞を受賞、全国新酒鑑評会で入賞するなど、その丁寧な酒造りに注目が集まります。青天は地下50メートルから汲み上げる水と、兵庫県下の契約農家さんや兵庫県立農業高校の生徒さんが育ててくれた山田錦、そして自社栽培米500万石を使って仕込みます。より蔵に近いところで採れた酒米を使いたい、そうすれば加古川で農業を志す若い人たちを支えることができる、お酒を作る水とお米を作る水は近ければ近いほど相性がいい、また酒造りを続けられるのは加古川の人に愛されてこそ、一番飲んでほしいのは やっぱり加古川の人たちです。酒蔵にも気軽に足を運んでいただけたら嬉しいですねと蔵人の岡田さんは語ります。そして本日ご用意したのは晴天純米大吟醸兵庫県立農業高校山田錦、そして夏限定晴天純米吟醸生原酒の2本です。晴天純米大吟醸兵庫県立農業高校山田錦は兵庫県立農業高校で栽培された山田錦の特等米を磨き上げ、山田錦のポテンシャルを存分に引き出し、品のある香りと甘みと旨みが混然一体となった素晴らしい仕上がりです。そしてもう一本が夏限定晴天純米吟醸生原酒、兵庫県産山田錦を磨いた純米吟醸の夏酒です。マスカットを思わせるフルーティーな香りと柔らかく芳醇な米の甘みが口に広がります。後味も爽やかでスルスルと肺が進むお酒に仕上がっています。皆様も蔵まで足を運んでみませんか。
そうなんですよね、蔵も、野口町吉野ですから、閣林寺から近いですからね、ちょっと閣林寺に遊びに行った後、ぶらりと、岡田さんの方に遊びに行っていただけたら、まあ、いいお酒が冷蔵庫で眠っておりますので
雰囲気もあっていいですよね
いいですよね、蔵大きいですし、敷地もでっかいので、なかなか見応えもありますので、ぜひともお越しいただきたい、お越しいただきたいという俺が言うのもなんだけど行っていただきたいなと思います、
ですね、
ではですねちょっとお次させていただきましょう。たくさん入れていただいてありがとうございます。
ありがとうございます
ではですね、加古川の酒蔵なので、まあ、今回は明るい加古川の町をみんなで夢見て、いいグローバルデザインができる加古川の町にしたいなと思いますので、乾杯しにくいけれども、加古川のことを考えて乾杯しましょう、では、乾杯。
乾杯。
いかがでしょうか。
この生原酒はめっちゃ進みますね。
めっちゃ進みますね。
本当にね、香りがすごくいいですし、なんか後味結構こうすっきりな感じなんで、飲みすぎてしまうやつですね、
ちょっとこうね、舌にシュワシュワ感も残るし、この夏酒の方はフルーティーが、もう際立ってる感じ、それと大吟醸の方が原酒なのでパンチ力がごっついですね、ちょっとマスター今両方とも飲んでしまいましたが、なかなかよくできた、
県農の、お米い
うか、そう
それやからやっぱり地元にね、本当に地産地消で
いいですよね。
いいっすよね、これ
いいですよ、で、岡田さんも自分とこで近く田んぼを頑張ってやっておられるので、それも使っていただいてということで、いいのかなよりもすごくいい、お酒が出来上がっていると思いますし、この晴天ですよね、私の本名の翔介の文字に似てるので他人のように思わないお酒なんですよね
なるほど、
というところで、本題に入ってまいりましょう、今回もですね、南海トラフ地震臨時情報ずっとこれ続けてやってますけど、皆さん耳にタコができてるかもしれませんが、南海トラフ臨時情報が発表されたと、前回しましたけど、その発表された後並行して発生する強い地震、これが引き起こすさらなる被害想定、ちょっと難しいけれどもね、やっていきましょう。
そうですね、マスター、被害想定を、考えた場合にラジオとかテレビとかでね、やっぱりメディアで語らせていただくと、なんか煽るなとおっしゃる方がいらっしゃるんですが、
一部いらっしゃいますね、
本当に災害が発生した時にパニックを起こさない方法の一つとしては、あなた自身が災害に遭っておくと、経験しておく、こういうことがありますよね、なので被害想定を考えるということは単に恐怖を煽るのではなく、正しくね、恐れることで正しい備えの学び、これができるということになるんちゃいますかね。
そうですね、
確かに実際に災害に遭ってからでは命を危険と引き換えにしながら防災の経験値を加算することになってしまうので、うんうん、何もない日常の中で落ち着いた状態で災害のことを考えておくということ、これが大切な防災へや備えへの近道じゃないかと思います。
と思いますね。さてですね、想定訓練に移っていきますが、地震の強い揺れが襲ってきて揺れが引き起こした様々な事象から命を守り抜けたとしても、
はい、
これでもかとあなたの命を狙ってくるのが巨大地震の恐ろしいことなんですね、うん、ではですね、地震の揺れが引き起こすことっていうのはつくん。
そうですね、地震の揺れが引き起こす災害としては11年前ね、うん、東日本大震災で目の当たりにしたあの津波ね、
うん、
火災とか、うん、地盤被害、さらには停電とかシステム障害、
うん、
で断水があって、まあ、水やストレス、うん、病気か、
うん、
病気とかストレスがあったり、それによってまあ治安が悪化するとか、うん、危険物、まあいろいろありましたよね、
うんうん、まあなのでですね、今回も内閣府防災担当が正確に発表した資料をもとにどんな災害が発生するのかを考えていきたいと思います。まずはですね、
はい、
うん、東日本大震災とでも大きくクローズアップされた津波が引き起こすものとして考えられる被害、
はい、
タコちゃん、
津波、あの東日本大震災の時の映像資料でも繰り返し見たんですけども、うん、まず逃げ遅れて津波に飲まれる、
うん、
避難中に津波に足をすくわれて転倒するとか、うん、自動車の運転中とか列車に乗ってる時に津波に巻き込まれる、うん、船が転覆するとか、あと津波が引き起こす火災に巻き込まれる、
うん、
あの石油コンビナートに流れ着く漂流物火災で施設に引火する、ね、爆発するとか、そうなんですかね、うんうん、
火災がなかったところでその漂流物の火災が町全体を延焼させてしまったというところもありますね。まあ実際に東日本大震災で発生した災害ということですね。
そうですね、うん、で東日本大震災で発生しなかったこと、
うん、
まあこれで、南海トラフ地震では都市型災害も引き起こされる可能性があるんですよね。
都市型災害ね、
うん、まあ、この場合に地下鉄とかね、
うん、
地下街に浸水をしてしまうことや、うん、夏場の発生ね、夏に起こった場合だったらやっぱり海水浴のお客さんが避難しきれずに、うん、やっぱり津波に飲み込まれると、うん、まあ、こんな想定ができるんですかね。
そうですよね、まあ、津波はそういうような、まあ、他にもいろいろあるんでしょうけどね、
うん、
じゃあ次に火災が引き起こすものとして考えられる被害、
はい、火災、初期消火ができずに火災が延焼するとか、うん、同時多発火災で避難路が確保できない、
うんうん、
とマンションとか高層ビル、地下鉄、地下街で煙に巻かれて避難ができないとかですかね。
そうやね、で強い揺れから命を守り余震が続く中で、まあ、火災が発生すると、
うん、
で、そこには協力して初期消火活動をね、これを本当にできるんかなと。
いやほんまね、
うん、で、まあ、我々のねマンションの場合なら強い地震の揺れの時にベランダとか共用廊下での活動をするわけでね、
うん
うん、まあ、とんでもなくその命がけいうことかな、
うん、一発だけ揺れるんちゃうからね、余震が続くから、
うん、
で大きな余震の可能性も高いので、うん、ベランダとかね、うん、もうそういう外に出るときは気をつけて、うん、でも消さなきゃ大事なものが灰になっちゃうということなので、そこで、まあ、最初から近所の人を当てにするのも、ね、うん、なんなので、うん、火が出たら自分で消すという強い意識を持っておくことが大切です、
うん、
そして次にですね、まあ、東日本大震災だけではなくてここ最近の災害で多い地盤被害が引き起こすもの、
はい、
どんなのありますでしょう。
最近の豪雨災害とも共通点がありますよ ね、
そうですね、うん、
土砂崩れとか斜面の崩壊、建物の倒壊、うん、盛り土の崩壊、あとため池の堤防決壊、うん、線路に土砂が流れ込むとか斜面の崩壊とか、地盤や線路の変形で列車が脱線するとかですか ね、
いいですね、うん、
まあ、それから液状化によるねマンホールの浮き上がりとか、うん、段差の発生により、まあ、道路が通行が不可能になってしまうと、
うんうん、
まあ、事故の発生いうことですよね、
うん、
で、まあ、電柱が、ね、沈み込んでしまういうこういうことも発生して当然停電が多発すると、
う
ん、
そうですよね、うん、じゃあその停電が引き起こすものとして考えられる被害、
はい、 エレベーターの閉じ込みが多発するとか、夜間の停電だったらつまずいたり階段を踏み外したりということもありそうですよね、うん、あとはスマートフォンが充電できない。
そうですよね、
うん、まあ、こういう、ね、病院とかでは生命維持装置などの医療機器 の停止、うん、止まっちゃいますよね、うん、で大きな病院では、まあ、自家発電があるんでしょうけれども、まあ、大きな揺れが続く中で手術、まあ、こんなことは大変なことになるんやろ
う
なと。
いや、そ
ら
そ自家発あっても手術は手元の、
う
ん、
そうそうそう
ね、
そうですよね、うんうんうん、
まあ、停電でさらに現代社会の弱点である、まあ、今はこの間も au がありましたけど、システム障害が引き起こすものとして考えられる被害ってありますか、うんう
んうん、例えば航空機の管制システムの障害とか、うん、電車や地下鉄の運行管理システムの障害、あと船舶の運行管理システムの障害とか、うん、身近なところだと交差点の信号管理システムの障害 で、
うんうん、ですね、
信号機が点灯せずに大きな事故が発生するとか、
うん、まあ、あと断水とかも起こるね。じゃあ断水が引き起こすものとして考えられる被害はつくん。
そうですね、まあ、医療の、ね、こういう関係に私携わってるんですけども、まあ、医療用 この水不足ね、
うん、
で脱水症状や熱中症が発生すると、うん、で水分を十分に摂取できないそういう避難者がね、いわゆるエコノミークラス症候群ね、うん、まあ、これを発症するだろうと。で、これは過去の災害時にも多発しましたよね、これはね、
う
ん、
そうそうそう、
だからまあ、トイレの水が流れないとかね、
うん
うん、あとは何だろう、調理に支障が出るなどの衛生管理ね、うん、これができなくなるということですよね、
う
ん、
そうですよね、まあ、そうなると病気とかストレスっていうのが起こってきますので、はい、まあ、それらが引き起こすものでさらなる被害が発生しますよね、
う
ん、
まあ、そうなるとパニックになって慌てて車道に飛び出して交通事故に遭うとか、
うん、
地下街などから避難のために出口に殺到して将棋倒しになるとか、うん、強い揺れにショックで体調悪化するとかもあるでしょうね。
あるわね、
うん、まあ、災害時はね、過去の経験から治安も当然悪くなると、
うんうん、まあ、その治安の悪化が引き起こすものとして考えられる被害はつっくん言いにくいかもしれませんが、
まあ、暴動、窃盗、うん、放火、うん、まあ、暴行なんかありますよね、うん、で災害発生中でもまあ関係なく引き起こすその暴挙ということですよね、
うん、
でまあ、ラジオでは、ね、言いにくいことが過去にも多く発生はしています、まあ、だから自分の身は自分で守れるように、まあ、夜なんかは、ね、やっぱり一人で行動しないっていうことも大事になってきますね、
うん、そうなんですよね。まあ、あとはね、危険物っていうのの取り扱いもこの町の中にたくさんあるんですよね、
うん、
危険物の施設から有毒ガスとか、うん、有害物質が流出したりとか、あとは引火性のガスによる、うん、まあ、爆発火災ってなものもありますよね、うん、まあ、これら以外にも地域特性によって被害の状況が大きく違ってきます。まあ、防災の本とかメディアという、まあ、テレビとかね、まあ、そういうものから知らされていた想定による被害をはるかに上回る命に関わる被害、これが発生する懸念があります、うん、なのであなたの周りで発生する被害予測をしっかりとしておくことが大切だということですね。さて、南海トラフ地震臨時情報について、まあ、5ヶ月にわたってこの防災ショットバーではやってきました。まあ、耳にタコができるぐらいに南海トラフ地震臨時情報という言葉を覚えていただいたと思いますので、もしも発表されたら正しく構えるように今から訓練をしておいてほしいと思います、
はい、南海トラフ地震による被害想定はですね、南海トラフ巨大地震が起きると最悪の場合死者が32万3000人で、経済被害が220兆3000億円を超えると想定されています。ただ一方で対策を進めれば被害を大幅に減らせる可能性があるとも言われています。どう意識づけをすれば被害の軽減になるんでしょうか。
そうですね、まあ、このような大きな数字を聞かされると、まあ、人間というのは自分のこととして捉えられなくなる、まあ、性質というか性格なんですよね。まあ、防災対策を何もやらなければ死者は32万3000人、この中に今聞かれてるあなた自身が含まれることになるということなんですね。だから私は死者32万3000人の中の一人にはならないという強い意識を持って普段の中で防災を 構築していってるわけです、
うん、まあ皆さんね、あの災害ごときに自分、うん、自分とか自分の大切な人の命をやっぱり奪われないようにね、うん、日常のこの平時の中で備える構える、うん、まあ、こういう訓練や活動をねやっておくということが重要だと思いますよ、うん、まあ、そのためにもあなた自身が何をすべきか何をしておくべきか、これをまあ決めておく、うん、決めるっていうことが大切な意識づけいうことですよね、
う
ん、
そう、
当たり前のことなんですが、命を守る南海トラフ地震臨時情報の学びとか、地震の発生を知る緊急地震速報のアプリをインストールすることは当然のこととして、何かが起こる前に知っておけば心の余裕を持てる構えの形が作られるということになりますよね。
そうですよね、まあ、決して煽るわけでもなく、正しい事実として皆様にお聞きいただきたいことがあります、まあ、近い将来ですね、南海トラフ巨大地震は 100% 発生します。過去の教訓すら役立つかどうかもわからないぐらいの巨大地震です。でも構える訓練をやっていれば限りなく命は助かります。命さえ助かればお互い様の気持ちを忘れずに行動できると、復旧や復興も近道になるんじゃないかと私は考えています。でもですね、そんなこと誰かがやってくれるわ、行政がしてくれるわなんていう意識を持ってたら飽きませんよということですね、うん、そんな意識は今からもう捨ててください。東日本大震災の何倍もの災害が発生するので、誰も当てにできないということが起こります。ですので構える心、備える心を持ちましょうということですね。つく
マスター、まあ、そのためにもね、うん、やっぱりこういうことに少し興味を持ちませんかということですよね。
そうですよね、興味持ってほしい、
う
ん、
そう、きっとその興味力がね、うん、あなたとあなたの大切な人を守り抜く力、これになるということですよね。
そうなんですよ、うん、
マスター、防災ショットバーで特集してきた南海トラフ地震臨時情報はですね、気象庁が責任を持って発表し、メディアやネットによって直ちに伝達されるんですよね。そうそう、でもそれを入手するかしないかはあなた次第だということになるわけですよね。
そうなんですよね、うん、
まあね、こんなに強く語ってはあの来させていただいたんですが、うんうん、まあ、南海トラフ、地震臨時情報が発表されても地震はね、あの発生しないかもしれません。
そうそう、
まあ、でもその時はね、いい訓練をしたなとこう、ね、胸をなで下ろせるような、うん、そういう構える心作りっていうのかな、うんうん、まあ、これをしておくということが大切でしょうね、
うん、そうですよね。
でも発生しない確率があるってことは、裏返すと発生する確率も十分にあるっていうことですよね。高
ちゃん、今それは正しい、うん、本当に重要な言葉で、うん、発生しないかもしれないという軽い方をみんな取りたくなるんですけど、うん、発生する可能性はもう 100% なので、うん、はい、
うん、ところでマスターはいつどのように煽りの防災から煽らない防災に変わったんですか。
まあ、防災活動を私始めた頃は、煽らずに防災なんて絶対できんの違うかなと思ってた時期があるんですよね、うん、どうやって煽らずに伝えたらいいんだろうなと悩んだ時期、本気で悩んだ時期もあります、うん、でも答えが出たんですよね。そこにはゴールの違いに気がついたんですよ。
ほう、うん、ゴールの違いですか、
うん、はい、そう、ゴールの違いで、この話はですね、もう時間ないからもうまたにさせていただいて、うん、ね、はい、おいおい話しますが、
うん、まあまあ、ところでマスター、この間なんか防火管理者の講習を受講されてこられましたよね。
そう、お前が言ってこい言うたから、うん、
いやいや、だから初心に帰るつもりで防火について次回から。
初心に帰ろう、えらい上から目線やな。
いやいや、そういうこともね、やっぱり帰り見るということで、なるほど、防火について次回から特集どうでしょうかね。
そうですよね、うん、大きな災害をこの5ヶ月にわたってやってきたので、うん、まあ、身近な災害ということ で、うんうん、そうですね、皆さんも夏も火災が多いので、はい、気をつけていただきたいなと思うところで、はい、また来月、はい、皆さんとお会いしましょう、
はい、次回は防火です、
防火ですね、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。